자, 오느냐 오지 않느냐 했던 잔마가 안 올 리가 있겠습니까? 이제 본격적으로 북상을 한답니다. 그래서 오늘 아침도 역시 후덥지근하고 나른하시죠, 여러분? 이제 사랑한가 함께 하시면요, 딱 5도, 딱 5도 정도 시원하게 해드릴 것을 약속드립니다. 안녕하세요, 사랑해요 한국말 진코야크노 編集長 고토무토 가츠키오です.
네, 안녕하세요, 아시스탄트노 에미です.
사랑하는 예쁜 이순짠です.
はい、さあ来るのか来ないのかという感じだった梅雨が来ないというはずがありますが、今や本格的に北上するんだそうです。それで今日の朝もやっぱりムンムン蒸して気だるいでしょう。皆さん今からサラハンと共に過ごすならば、きっぱり5度くらい涼しくして差し上げることをお約束します、というふうに言いました。
はい、
梅雨の季節ですけど、韓国は例年より1週間も早く6月17日に梅雨入り宣言がされたのに、今週まで雨が全く降らなかったんですよね。それで梅雨が失踪したとかね、
マルンジャンマって言ってたけどね。
そう、マルンジャンマ、乾いた梅雨とか言われてましたよね。なんかこういう現象は32年ぶり、1981年以来らしいんだけど、まあ、結局6月17日に突然中部地方で梅雨の前線が現れて雨が降ったんだけど、そのまま最終島の南部地方に南下してしまったらしいんですよね。で失踪しちゃったわけで、半月もの間全国的に雨が全然降らずに、韓国語でこういうのをポギョンとか言うじゃないの、もう暴れる炎と書く暴炎だよね。ポギョンがね、猛威を振るって、まあ、異常気象みたいな感じで、ソウルの6月の平均気温が史上最高だったそうですね。
今年の夏は暑いんですかね。
まあそこまではわからないけど、今年の梅雨は短くて太い梅雨、チャルコクルグンチャンマとか言われてるんですよね。だから期間は短いけど、たくさんの雨が降るというふうに今言われてますね。昨日からまた中部地方を中心として本格的に雨が降り始めたってことですけど、ソウルは今日はまたちょっとインターバルで晴れてますよね。蒸し暑いね。で、チュンチョン道以南に今とどまっている前線が今週末から北上してきて、来週の頭くらいにはそれこそ暴雨が降るということで、期間は短いけど降水量は多くなると言われていますね。ということで、まあどうでもいいんですけど、梅雨の話題今日しようかと思ってるけど、私梅雨あんまりよく知らないのが、北海道は梅雨がないんですよね。梅雨前線がだんだん北上してきて、北海道に行く前にこう苗って消えてしまうわけ。来てくれないの。大学時代に私が初めてこの梅雨を本州で経験した時に、わからないから、毎日毎日雨降ってるので異常気象だと本当に思っちゃって、友達にちょっと深刻な顔で話したことがあるんだよね。最近毎日雨降ってるよねとか言ってね、なんだこれとか言って、そしたら梅雨だと。で、梅雨っていうのは言葉は知ってたんだけど、ちょっと麺とかつけて食べるそっちかなとか思ってたんだよね。いや、ほんとほんと。まあ、ていうか、あんまり意識してないからってことだけどね。考えてみればすぐわかるはずなんだけど。で、これもついてたけど、ゴキブリも北海道にはいないんですよね。で、ゴキブリを初めて見たときに、それは喫茶店だったんだけど、友達に対して、変な虫がいる、見てこれ、変わった虫初めて見たみたいに大きい声で言っちゃって、しゴキブリだやめろ、そういうことがありました。ということですね。まあ韓国は本州とそれほど変わらないですね。はい、まあ、基本的には韓国は日本よりは湿気がないので、埃が多いじゃないですか。であまり青空が見えない、普段だからちょっと煙ったような空で、雨が降った後にカラッと綺麗な青空が現れるので、私も写真好きだけど、雨の後カメラマンは屋外に出動するわけですよ。綺麗な景色がやっと撮れるって感じですね。ということで、韓国普段は湿気がないけど、この梅雨の季節は本当ジメジメして嫌ですね。はい、今日は韓国のチャンマ失踪の話題について話してみました。それでは勉強ですね。おぬれ半軍前。はい、じゃあつんちゃん復習の時間ですね。
はい。
昨日よく眠れた？
おじちゃるちゃっそ。
通りでとてもうるさい音がして眠りが覚めたんですよ。
コリエスは아주시끄러운소리가나서자잠을깬거있죠。
はい。5時半くらいになっていました。
5時半정도。
なっていました。
テストソヨ。
はい、ということですね。今日もディクテーションの時間ですね。リスナーの皆さんも紙と鉛筆を用意して挑戦してみてください。今回は、実はね、ズンちゃんに妹分ができたんですね。しかもフランス人の女の子ですね。名前はね、エリカちゃんって言うんだけどね。フランスで韓国語を勉強してきたので、これ私もこんな感じだったんだけど、韓国語は上手に話せても、韓国文化については初体験。そういうシチュエーションなんですね。ということで、ツンちゃんがお姉さんとしていろいろ教えてあげるということになります。それじゃあ、聞いてみましょう。
韓国에대해서너한테좀말해줘야되겠어。
예、뭔데요、언니。
어、한국사람들은개인적인질문을많이해。
예를들어서결혼했니이런거요
하지만그거너무신경쓰지않아도돼
はい、どうですか？
申し訳ないですけど、何の話をしてるかわかりません。
じゃあ、聞き取れた単語だけでいいから言ってみて。
提訴。
提訴。
もんでよ、本に。
うん。
いろんごよ。はじまのむの、しんぎょん、あなどて。
はいはい。何の話かわかんない。
うん。
名詞とか聞き取れなかった？
うん。
はいはい。ちょっと難しかったかな。はい。それじゃあ、つんちゃん、中ではすごい、韓国について、こんな感じよって教えてるんだよね。じゃあ、2回目、聞いてみましょう。
한국에대해서너한테좀말해줘야되겠어。
예、뭔데요、언니。
어、한국사람들은개인적인질문을많이해。
예를들어서、결혼했니이런거요
하지만그거너무신경쓰지않아도돼。
はい、どうですか？日本語だとどんな感じ？
韓国人は個人的質問をする。
うん、そうだね。例えば？
結婚。
そして？
神経使わなくていいよ。
ああ、神経使わなくていいか。はい。じゃあ、韓国語で言ってみて。
ハングゲテソマレジョヤテゲソ。
はい。
モンデヨンニ。
うん。
お、ハングサラム、ケイン、ジョギン、チューム、イエトロソ、キョロン、イロンゴ、ヨ。
は
じまのむしんぎょんすじあんなどて。
はい、ということですね。だいたい聞き取ってますね。はい。じゃあまあ、ところどころ穴が開いてるという感じだから、それを埋めるためにゆっくりバージョンで聞いてみましょう。
한국에대해서너한테좀말해줘야되겠어。
いえ。뭔데요언니
어한국사람들은개인적인질문을많이해
예를들어서결혼했니이런거요
하지만거너무신경쓰지않아도돼
はい、どうですか？
한국에대해서너한테좀말해줘야되겠어。
はい。
예、뭔데요、언니。어、한국사람들은개인적인질문을많이해。예를들어서결혼했니이런거요하지만그너무신경쓰지않아도돼。
はい、ということですね。100点です。はい、それでは私が日本語を言いますので、あゆみちゃんが正しい韓国語で発音してください。リスナーの皆さんはあゆみちゃんのすぐ後に続いて練習してみてください。韓国についてあなたにちょっと話してあげなきゃ。
한국에대해서너한테좀말해줘야되겠어。
한국에대해서너한테좀말해줘야되겠어。
うん、なに、언니。
예、뭔데요、언니。
예、뭔데요、언니。
韓国の人たちは個人的な質問をたくさんするの。
お、한국사람들은개인적인질문을많이해。
お、한국사람들은개인적인질문을많이해。
例えば、結婚したかみたいなこと？
예를들어서결혼했니이런거요
예를 들어서 결혼했니 이런 거요?
결혼했니?
응?
히읗 노마에가 니은다から
결혼했니?
そうだね
이런 거요?
응! でもそれあんまり気にしなくてもいいのよ
응!하지만 그거 너무 신경 쓰지 않아도 돼
응! 하지만 그거 너무 신경 쓰지 않아도 돼
はい! ということですね 得意な つんちゃんでした はい! じゃあ あゆみちゃん 다음 뭐죠?
単語と表現ですね
はい!
ももはんて
もう何度も出てますけど 人や団体を表す名詞について 誰々に どこどこに ですね
개인적
個人的
질문
質問
예를들어서
例を挙げてですね 直訳すれば それでまあ例えばという意味になりますね
はじまん
でもけれどもだけど ちょっと交互的な感じがありますね くごの縮約形でそれですね。くごっことなるわけですね。
신경
神経ですけど、この場合神経を使わなくていいって言うとちょっとニュアンスが違ってくるので 普通は気というふうに訳したらよかったりしますね。こういう場合のはね
신경을 쓰다
神経を使うと訳しちゃうよりは気を使うと訳したらいいですね。で、気にかけるとか気に病むとかそういう意味になります。じゃあお気を使わないでくださいってなんて言いますか
신경쓰지마세요。はい、ということですね。なんか接待しようとしてくれようとしてる時に신경쓰지마세요とかね。でも変に使うと、うん、ちょっと冷たい感じ与えるかな。はい。うん。じゃあ対話練習ですね。リスナーの皆さんもつんちゃんと一緒に練習してみてください。最初につんちゃんからですね。
한국에 대해서 너한테 좀 말해줘야 되겠어. 예,
뭔데요, 언니?
한국 사람들은 개인적인 질문을 많이 해.
예를 들어서 결혼했니? 이런 거요?
하지만 그거 너무 신경 쓰지 않아도 돼.
하이, 자, 고타이시테 아미짱から.
한국에 대해서 너한테 좀 말해줘야 되겠어.
예, 뭔데요, 언니?
한국 사람들은 개인적인 질문을 많이 해.
예를 들어서 결혼했니? 이런 거요?
하지만 그거 너무 신경 쓰지 않아도 돼.
하이, ということですね。 やっぱり西洋人だからそういったことが一番気になるだろうってことで教えてあげてるわけですね。はい、じゃあ、あゆみちゃん、タムモジョ。はい、文型練習ですね。はい、実際の場面で自然に出てくるように表現になれるための練習ですね。練習用に敬語にしてますけども、最初の文型は何々について、ちょっと話してあげなきゃなりませんですね。韓国에
대해서 좀 말해줘야 되겠어요. 건강에 대해서 좀 말해줘야 되겠어요. 음식에 대해서 좀 말해줘야 되겠어요.
네, 건강, 健康ですね. 음식, 食べ物ですね. 飲食と書きますけどね. 네, 자, 続いて, 誰々は 個人的な 質問을 たくさん するんです. ですね.
한국 사람들은 개인적인 질문을 많이 해요. 우리 남편은 개인적인 질문을 많이 해요. 우리 동네 사람들은 개인적인 질문을 많이 해요.
네, 그렇습니다. 돈나 돈네다. 우리남편、うちの夫ですね。우리どんね사람들というのは、うちの町内の人たちはですね。はい。じゃあ、練習してみましょう。最初に、あゆみちゃんが基本形を言って、その後単語を言いますので、リスナーの皆さんはその単語を入れて作文して言ってみてください。
한국에 대해서 좀 말해줘야 되겠어요.
はい、練習してみましょう。
한국.
한국에 대해서 좀 말해줘야 되겠어요.
건강.
건강에 대해서 좀 말해줘야 되겠어요.
음식.
음식에 대해서 좀 말해줘야 되겠어요.
하이, 자, 続いて.
한국 사람들은 개인적인 질문을 많이 해요.
하이, 자, 練習 있으면서.
한국 사람.
한국 사람들은 개인적인 질문을 많이 해요.
우리 남편.
우리 남편은 개인적인 질문을 많이 해요.
우리 동네 사람들.
우리 동네 사람들은 개인적인 질문을 많이 해요.
하이, 자, 最初の文型で 툰짠 作ってみてください.
가족에 대해서 좀 말해줘야 되겠어요.
네, 되겠습니다. 프라이베이트의 話요. 그럼 자, 続いて. 한국 문화의 방. 한국 문화의 방ですね。はい。 前回は日本人が持つみんなという概念の世界に誇るべきいい面について紹介しましたけど、まあ、実際私、先日も大学でちょっと講義をする機会があったんですけど、韓国の学生から終わった後に出た質問が、どうして日本人は災害のパニックの中でもあんな風に秩序が守られるんですか？どんな教育を受けてるんですか？っていうような質問だったんですよね。で、私としては、もちろん教育もあるけれども、基本的には日本人の文化なので、一人一人の心の中から自然に湧き上がってくる、そういった秩序意識なんだみたいな話をしたわけですけど、まあ、これが日本人が持つ公共意識としてのみんなという概念だという話でしたよね。で、まあ、結局この公共意識は文化的に日本人の受け身意識から生まれているという話なんだけど、いわゆるみんなという公共の連帯を主体として、そこに対する忠誠心を表すというものなんだよね。自然にそういった忠誠心が現れている。それは日本人が受け身意識を持っているからだということになるわけですよね。ということで、今回はそれについてちょっとそのマイナス面をちょっと話してみたいと思うんですけど、まあ、以前韓国人のウリを紹介した時にウリのマイナス面としても、まあ、ウリっていうのは自分を中心とした同心円であり、また正徳的なものなので、それから抜けられないっていうしがらみがあるんだ、そういうストレスがあるんだっていう話をしましたけど、日本人のみんなの場合は逆に自分以外の外に存在している公共の連帯っていうものなので、その一員として参加しなきゃならないっていう形でのプレッシャーがあるわけですね。すなわちいわゆる公共意識を持ってそこのルールに従わなきゃならないっていうプレッシャーがあって、まあ、よくある話として、例えば公園デビューとかあるじゃないの。あれなんかも子供とお母さんが公園という公共の場、みんなの輪の中に入れてもらわなきゃいけないっていうプレッシャーで、まあ、そこで目に見てわからないような様々なルールみたいのがあったり、で、それがわからないといけないみたいな、そういうことで緊張するわけじゃないの。で、そういったものが、言ってみれば日本の公共意識が持っている一つの同調圧力みたいな、ピアプレッシャーっていうふうに英語で言うんだけど、プレッシャーに働くということがあるっていう話なんですよね。で、まあ、ちょっと難しい話になってるけど、逆に韓国のウリの強さっていうのは、あくまでも抜け出ることがないってことにおける安心感はあるわけですよ。自分がそれこそどんな生き方をしたとしても、例えば、まあ、極端な話、犯罪を犯したとしても、その関係性から外れることっていうのはありえないので、絶対的な安心感みたいなものがあるし、変わらない関係っていうことゆえに、それに頼っていくことができる。まあ、それをまた日本人は甘えだというふうに見るだろうけど、まあ、韓国ではそれはウリゆえに許される甘えなわけですよね。ちなみに韓国語では日本の甘えという言葉に該当するような悪い意味での依存という言葉がないんですよね。うんそくという言葉があるけど、それは子供がダダをこねるような甘えのことであって、集団に甘えるみたいな、これはウジハダっていう、その依存の意に支えるって書くウジハダっていう言葉があるけど、このウジハダ自体は別に悪い意味じゃないですからね。頼って別に悪くはないので。だから韓国ではそういったことがウリゆえに許されている。そういうことが言えるわけなんですよ。で、それに対して日本の場合は公共に対する依存なんていうのは甘えとして批判されざるを得ないし、みんなに迷惑をかけちゃいけないとかね、我慢しなきゃいけないとかね、あるいはまた人にどう思われるかを気にしてしまう、いわゆる恥の文化というふうに日本が言われるような、そういったものが生まれているわけですよね。で、そういった問題はプレッシャーとしてあるので、まあ、そこから逃げるしかなくなって、その外の世界から逃げるってことは内にこもるってことになっちゃうので、いわゆる日本的な引きこもりとかね、あるいはちょっと昔だったら対人恐怖症なんていう話もあったんだけど、そういった病理が起こってしまうというマイナスの側面もあるということなんですよ。で、ちなみにこの引きこもりとかね、対人恐怖症っていうのは、精神医学の分類では、日本人にだけ特有の、これをね、文化依存症候群というふうに言うんだけど、日本人だけの病気ってことにされてるの。だからローマ字で実際引きこもりとか対人恐怖症みたいな感じでローマ字で書く病名になってるんですよね。で、あと、まあ、もう一つ、これ言わなきゃなんないのは、今問題になっている子供のいじめの問題ですよね。これも、もちろん韓国にもワンタっていう名前でいじめはたくさんあるし、深刻な問題だし、あるいは世界中、アメリカとかでも深刻な問題なんだけど、ちょっと違いがあるわけですよ。普通は、韓国やそういった他の国では、暴力的ないじめっ子集団っていうのがあって、それが弱い子供をいじめるっていう、それが普通のいじめなんだけど、 ある韓国ではそういったいじめっ子の組織がイルチネとか言って名前までついてんだよね。それはまあしばしばだから韓国ではいじめ問題というとそのイルチネ問題、一人会と書くけどね、一人会問題になるわけですよ。で、アメリカの場合なんかも、アメリカの映画なんか見ると、例えば学校にはいじめっ子が集まる場所といじめられっ子が集まる場所みたいな、たまり場みたいな、そういうのがあったりして、こう構図がはっきりしてるわけ。いじめる主体といじめられる客体みたいな。ところが日本の場合はちょっと違う。特徴的ないじめ、日本のいじめっていうのは、そのいじめる主体と客体っていうのが、いじめ子といじめられ子がいるというよりも、みんなという主体が生じちゃうわけ。みんなという集団が主体となって、その中に作られた見えないルールとか空気によって、そこから外れる誰かをみんなで無視したり、排除してしまうっていう形のいじめなわけですよ。主体がはっきりしない分だけ、怖いのは、誰がいじめられ子わかんないっていう世界があるわけよ。極端な話、空気によって、集団のルールによって排除されてしまうという世界があるから、日本的ないじめっていうのは怖いなっていう世界があるわけなんですけどね。まあ、韓国の場合、ウーリっていうのがさっき言ったように安心感を伴っている、その意味を追求する求心力なので、結局は最終的にはそこで慰めを受けたりっていうことがあるんだけど、日本のみんなの場合は、そこから外れてしまう不安感っていうのは常に持ってるってことになるから、日本独自の問題として私たちも、まあ、いわゆる日本人としてそういったいじめが起こらないように、意識的に気をつけなきゃなんないんだってことが文化論的には言えるってことになるわけですよね、うん、はい。そしてもう一つあるんだけど、もう一つ、まあ、韓国人だけじゃなくて他の外国人もみんな感じることとして、日本人特有の二重性の問題だよね。いわゆる本音と建前っていう世界、これもね、ここから生じているわけですよ。以前最初の頃に話した、いわゆる受け身意識の配慮として現れる対人関係における二重性みたいな話をしたじゃないの。それはでも配慮として現れる世界で、それを言えば韓国人にも主体意識としての二重性があるんだって話をしたけど、またそれとは別の、その一対一の関係とかそういうもんじゃなくて、みんなという公共意識が作る社会と自分の二重性という世界なの。つまり社会的にはこれが私の意見ですみたいな。社会的立場による言葉とか、社会的な同調圧力による私の意見。でも本当はそれは建前だっていう、そういう世界があるわけじゃない。で、それ外国人はやっぱり理解できないわけです。特に韓国人理解できない。韓国人は全部売りだから。売りという一個の同心円から出てるので、一重の世界なわけですよ。基本的にそれは社会と自分っていうのは。自分の売りの広がりが社会みたいなね。そういった一重になった世界なので、そういった本音建前みたいなのがわからないわけです。実際に韓国人本当に。で、それで、例えば実際に日本人に自分の意見を言わせたときに、それが本当に自分の意見を言ってるのか、あるいは社会のみんながそう思ってるって立場で意見を言ってるのか、つまり社会のみんなの言葉を代弁しているのか、それが判断が難しいってわけですよ、外国人には。で、日本人同士だと基本的には分かってて、あ、これは建前だな、あるいは時にはこれはオフレコですけどとか、ここだけの話ですけどみたいにして本音が現れるってことを日本人は分かってるんだけど、まあ外国人にはそれが理解できないんだって話ですね。で、まあこれはね、外国人が日本に適応していく5年間の過程っていう話があるんだよ。これ面白いんですけど、まず日本人はとにかく外国人から見た第一印象はとてもいい人々なんですよ。これは間違いなくて、まあ、これは実はある意味韓国とは逆なんだよね。韓国人ってのは基本的に第一印象があんまり良くなかったりするんだけど、まあでも何年も住んでると、その韓国人の深い情の世界が分かってね、味わいが分かるようになるので離れられなくなるっていう世界がある。それがまあ韓国だとすると、日本の場合はどうかっていうとね、まず日本に住んで1年目っていうのは、もう、この世界でなんてこんな素晴らしい民族がいるんだみたいに、日本人は素晴らしい、ね、なんて親切で優しくて礼儀正しい人たちなんだろうっていうふうに思うわけ。ところが2年目からなんか違和感を感じるんだよね。で、だんだん日本人には本音と建前という二重性があるんだってことが分かってきちゃうわけで、3年目になるとそこに対する葛藤がピークになるっていうふうに言われるわけ。まあでもその後は4年目にそういう理解をしていく過程があって、5年目には日本人が、あ、みんなに合わせるっていう和の心で、公共意識からそういった二重性が持っているように見えるんだな、みたいな世界まで分かってきて、誤解が解けるって話なんですよ。で、以前ね、悲しい日本人という本を書いた韓国のね、女性がいるんだけど、これ、イルボヌノッタっていう韓国名なんだけどね。 今国会議員をされているチョン・ニョークさんという方なんだけど、この人が KBS の東京特派員だった時代に書いた本なんですよ。で、この人がちょうど1991年の1月から1993年の8月まで日本にいたっていうわけだけど、そのまさに3年目のその試練の絶頂で書いた本が実はこの悲しい日本人なわけですよね。だからそういったことを知ってる外国人たちはその本を見ながら、ああまあこういう時期があるんだよねみたいな反応したっていう話があるんだよね。はい、ということで今日は日本人のみんなっていうのがそういった外国人に理解できないそういうものを持ってるんだってことを話してみたわけですけど、この間も言ったように韓国の売りも日本のみんなも文化であって、最初に言ったようにそれ自体は称えられるべき文化の力というものなんだけれども、互いにそういったマイナス面っていうものを気をつけていかなきゃなんないんだっていう話を今日は話してみました。それでは以上で今日の勉強は終わりたいと思います。それではまたお会いしましょう。さらんへよー。